総武大脳神経科の加藤孝弘です。僕たちは健康に関していつも考えてますけども、その中で食っていうものをすごく大切に考えております。今回は食に関しまして、農業の在り方に関しまして、30年以上前から関して同じメッセージを提案されてこられたナチュラルハーモニーの代表の、川名秀夫さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。記念日とかに、霜降りの肉とかいい肉っていうは美味しいって言われてるじゃないですか、そういうのを食べてた育ったんですよ。僕自身は東北の震災があった時に肉牛として育ててた牛が、震災でこう手入れできなくなって、餌はそこにあるんだけど、そう放置してたらそのまま脂肪肝で死んじゃったっていう話聞いてて、やっぱそういったその病気になる直前の牛を美味しい美味しいってやっぱ日本で食べてたのかなっていうのはすごく感じました。
野菜もみんなそうだから、
食べ物そうですね、
結局そのまま置いときゃ死んじゃうんで、ただそれを薬で抑えてるだけだから、今の食べ物って
やっぱ本来の牛の美味しさってっていうところに気づいたらすごくいいと思うんですけどね。
ただ本来の牛となるとだいたい1ヘクタールに1頭ぐらいなんですよ。でそこに生えてる牧草を食べ、でそれが本来牛が生きていける面積、
それが日本で回るかって話ですか。
そうそう、なので僕は、未だに思ってますけど、今のその畜産の仕方、鶏も豚も牛も、命っていうものは見てないじゃない、効率だけだから、非常にその申し訳ないなって思うのと、でさらには本来だったらばやっぱり適正な畜産っていうものが誰もが理解できて、でその結果いくらなんですかっていうのを正当に評価できて、安いからいいんだとか、柔らかいからいいんだじゃなくて、人間の都合よりも自然の都合によっての価値観をベースに捉えていくものの捉え方、
それが結局自分のためにもなるんですよね。
そういうことなんですよ。
その目先のもんばっかじゃなくて、安いから、ちょっと美味しいからっていうのじゃなくて、
で実際そういう固めのお肉だといっぱい食べれないよね、となるとすごい高くてもちょっとの量で満足するので、多分変わんなかったりするんですよ、金額ベースでは。だから今ちょっとね、こう命の希薄なものっていうのはあんまり結局充足できないから、いっぱい食わなきゃならないみたいな。
そうですね、逆に変な食欲が湧いて、変な食欲が湧いてきちゃう。
そうじゃない本物を取っていくと、それで充足されるので、すごくその量的には少なくなってきて、で僕も大体今は1日多くて2食で、食べない時は1食なのね。で多分その量を見たらみんなびっくりするんだけど、こんな量で大丈夫なんですか、ただその食材はそれなりに命のボリュームがあるものだから、自分の中でそれで充足できるように、多分遺伝子がもう入れ替わってるというか、
命のボリュームっていい言葉ですね。命のボリュームが、そういう価値観ですね。
だからカスをいっぱい食べても、これはあまりね、効率は良くないし、
カスをいっぱい食べてカス食べたい食べたいってなって悪循環になってるっていうか、
でそれは結局カスという言葉はすごく、失礼な言葉だけど、そのカスを作っていく仕組みは、もう化学薬品漬けみたいなものじゃない、でそういうの結果が体の中に入ってきて汚してしまうわ、生命力は希薄になるわ、これはもう本当に一般農法の土壌と一緒の現実になってると、
なんかあれですね。そうですね、だから全然難しい話じゃないんですよね。なんか根本的なところが、そう生物として人間として思い出せば、いろんなことが単純に普通に良くなるだけの話なのに、こう目先のことばっかアクセクアクセクしているから、 余計自分の首絞めになってるというか、
だからちょっとね、はい、やっぱりペースをゆったりと見る必要があって、例えばあの自然栽培の農産物も、
はい、
実際に生育スピードっていうのは、はい、自然に任せるじゃない、
はい、
なので肥料を施したものよりはゆったりなんですよ。だから出荷時期が遅れるんですよね。
僕ちょっとその不安に思うのは、例えばこの自然栽培がこれからもし広がっていくとすると、まあ、僕もあのとすると今まで その農地があるじゃないですか、うん、今までの農地はやっぱりこうその、まあ、肥料とかあの農薬とかで、まあ、汚染されているっていうか、うん、でこれがあの、まあ、良くなっていくのって結構時間かかるんじゃないですか。
うん、それはそうですね。
あ、
まあ、人間の体と一緒。
あ、
うん、今まで入れてきた量が反映してしまいますわね、はい、
だからこれがじわじわ広がって日本全体いい農業になそういう根本的な農業になっていくにはある程度やっぱり時間見てっていうことですかね。
やっぱりこの50年60年で急激に汚してしまっている現実から見たら、
はい、
うん、まあ、大げさに言えばやっぱり50年60年をかけて戻していくっていうぐらいのスパンじゃないですかね。
そう、なんか戻すときになんか人間 このテクノロジーみたいなのが使えればいいですけどね。
それはあの、人間のテクノロジーっていうか、
はい、
いわゆるその汚れている条件を植物が吸ってくれるっていうことから学び得ると、
はい、
よりその吸い上げる力の強い植物を積極的に植えていく、はいはい、
そうですね、根本的なところが命をこうすごく活動的にさせるっていうその生命力を上げるって根本的なところが分かれば、実は今まであの発展させてきた科学とか医療っていうのはすごい武器になるんじゃないかなっていう気がする。その原始人が例えば東京来てあの、まあ、土壌をあの自然栽培にやるのと、僕らも科学が発達今までさせてきた発達させてきて今の人類があのこう自然栽培やるのと全く違うと思うんですよ、うん、で今までの僕が言いたいのは今までのこの歴史を完全否定するんじゃなくて、うん、今のやっぱり科学っていうのはすごく英知なんで、ある程度根本的なところが哲学みたいなっていうかその本質が分かれば、うん、今まで自分たちが努力してきて頑張って培ってきたものがすごい財産なんだっていうのが逆に思いますね。
だから僕もね、
はい、
こういう仕事をして一般栽培のものまたは有機栽培のものとかさまざまなものがあって、
はい、
でそれを否定はできないと思ってるんです、
はい
はい、うん、でもっと言うならばそういった世界があって、
はい、
そこでその弱みっていうのかな、ズレっていうものがやってみて、
はい、
体験してみて初めてわかるじゃないですか、
はいはいはい、
だから例えば有機農業が過去の歴史の農業のスタンスだったと、
はい、
でもこれは実際にその虫の問題、
うん、
またはあの海中の問題とか、
はい、
人体における問題点は当時、
はい、
昭和の半ばぐらいはかなり問題視されていたんですよね、
はい、うん、
大腸菌の問題とか、
はいはいはい、
で非常に非衛生的であるっていうことも含めて、
はい
はい、化学農法に転移していくんですけれども、
はい、
やっぱりこの有機栽培の弱点を克服するためにある種化学農法になったっていうシーンも否めないんです
よ、はい、そうですね、うん、まあ、進化の一つの階段かもしれないですけど
そうですね。
あ、
うん、で今度それで今度その問題点が出てきたならば、
はいはいはい、
この有機化学の歴史を全て含み置いて、
はいはいはい、
その弱点を克服するためにはどうすればいいか、はい、
あ、
このプランニングが自然栽培だと僕は理解したんですよ。
そうですね、うん、
過去のこの歴史がなければ成り立たないっていう、
はいね、
発想なので、
はい、
規定できないんですよね、
だ
から全てを一つとして捉えていかないと、
はい、
分断してどれがいい悪いじゃなくて、
はい、
もう歴史的結果という、そういう捉え方をしないと、
はい、
なんかこれはダメなんだと、
はい、
これはいいんだと、
はい、
そうじゃないと思うんですよ。
あ、
とかくやっぱりこう自然栽培の農産物を普及すると、
はい、
こちらを全否定しているように聞かれちゃうと思うんですけども、こ これはこれとして意味があるっていうことを前提に、ただそのもしそれが間違っているゾーンが理解できたならば、自分の中でそれを学習して、自分の生活に反映していってもらいたいと、その思いだけなんですよ、なぜならば、このステージだとどうしても病気は克服できないっていうか、苦しみが続くんだと、だけどもうそれはいいんじゃないか、次のステージにみんなで行こうよと、だからさっきのペースの話をしましたけど、とにかくその早く結果を出さなくちゃならない時代ですよね、
今は、
でも自然界ってそうじゃないんですよね、
自然の流れがありますね、
それこそそのこの種をまいて、この時期にちゃんとまいたら、これぐらいの日数で育つっていうのは、自然のその生育速度っていうのは人間ではコントロールできないんですよ。
本質をついていれば本当簡単にゆっくりできますね、それがそのスピードで、そのペースが速いっていうのが逆にこう本質をついてない証でもあるかもしれないです、
そう、結局その今人の体が修復能力が弱いなと、で本来だったらそんなに激しくなく収まっていくべきものが収まりにくい状態にはなっているなと、実際に、だからまあそういったことが一方でありながら、自分のライフ生活態度を変えていって本当にちゃんと自分の中で自己完結できるレベルまでいけるんじゃないかとっていう考え方であって、で今の本当医療でやってほしいところっていうのは、本当にその苦しい時にそれをなんか手助けするっていうことになると思うんですけど、ただしその手助けはその人にとってマイナスだっていうことをその人患者さんが理解し、治ったんじゃないんだよと、今実は一歩後退したんだと、炎症を抑えて出るものを出なくさせたり、または切開で出すっていう行為は
気をつけてるっていう、
不自然な行為だから、本当は自然に言われなくちゃいけないと思うんですね、ただ苦しいから切って出すと思うんだけど、とにかくその手助けをしたっていうことは、その瞬間は本当にね、楽になるからいいと思うんですけど、それで OK じゃないよと、
まあ、ベースとして体の歪みがありますよってことですね、まあ、理想を言えばまあ、おっしゃる通り自己完結できるっていうか、うちの、メッセージでも医師を必要としない地域を作るってメッセージあげてるんですけど基本的には健康であれば医師は必要ないと思うので、そういった状態に人間本来であれば持っていけると思うんですよ、ほとんど1000人に999人まではほとんどですね、だからただ今病気になられている方がほとんど生活習慣から来られている方なんで、まあ、1000人にその1人の話をしているわけじゃなくて、やっぱほとんどの病気の方は医師を必要としない、体に持っていけるんだってことをやっぱ認識していただけたらすごい楽なのにな、うちでこうリハビリ室ですごい頭痛が来て、まあ、リハビリして体をほぐして、終わった後診察させていただくんですけど、その後すごい気持ちよくなりましたっていう患者さんに言われるんですよ、僕自身が、ちょっと待ってください、それ勘違いですかって言って、ご本人今気持ちよくなったわけじゃなくて、LINE される前が気持ち悪い体だったんですよ気持ち悪い体だとずっと一緒にいるのを分かんなくなってる感覚があって、それが頭痛が教えてくれてるんですよっていう理解が正しい理解ですよっていうことはちょっとお伝えさせていただいたんですが、本来のポテンシャルとしては皆さんすごい気持ちいい状態で仕事もできるし生活もできる状態だっていうのを伝えていけたらなと思いますけど、
いやでもそれは本当におっしゃる通りだと思う、
すごい体が楽しいのになって思うんですよね、
人類はね、
はい、
この目の前の1ページ目の物語しかまだ 見えてなくてね、
はい、
で実は2ページ目っていうのが あって、
はい、
2ページその1ページ2ページで完結なんだけど、1ページしか 見てこなかったっていう感覚があるんですよ、でそこで一回こう終わったみたいな感覚、
はい、
でも実はその奥に次の2ページ目があっ って、はい、その2ページ目は、はい、